Tekrar bir soru diyeyim. Dost ve araç karşıma. Sayışan'ın曲はジャニス・ジョプリンのメルセデス・ベンツという歌を、自分なりの言葉で、和訳した、歌です。そのままですけど、メルセデス・ベンツという歌ね。神様、僕にごっついごっついベンツを買ったよ。乗り回してやがる、あの野郎キャフンと言わせてんだ。ちょっとちょっと、お前免許持ってねえだろなんて野暮な言葉言うなよ神様。あんたが僕の代わりに運転してよ、僕は助手席で余裕の一服ってわけさ。平日午後11時半8チャンネルのブラウン管の中に飛び込んで、大好きな滝川クリステルのほっぺにキスしたいんだ。ちょっとちょっと、そんなことしたら神さんが泣いて悲しむぞ、なんて野暮なことは言うなよ神様。あんたが僕の代わりに僕の神さんのほっぺにキスしてあげてよ。くれぐれも優しくよろしく。週末の新宿歌舞伎町を買ってよ、借金こさえてピンサロで働いてる高校時代の彼女を店から連れ出したいんだ。ちょっとちょっと、そんなことしたら店のバッグについてるヤクザが黙ってねえぞ、なんて野暮なことは言うなよ神様。あんたがあの子の代わりにピンサロで働いてあげてよ。僕は十数年ぶりにあの子と手をつないで歩くんだ。失った僕をどこか遠くに連れて行って、そして道中僕にいろいろな話を聞かせて、宇宙の始まり、宇宙の果て、生命の始まり、生命の果て、あんたの始まり、あんたの果て、僕の始まり、僕の果て。僕がうとうとし始めたら、ちょっぴりだけカステリオのボリュームを絞って、そして行き先を見失った僕をどこか遠くに連れて行って。Oh God! 滑ってくださいありがとうございました。するのが好きでして、まあ、行き当たりばったりで行って、まあ、あんまりお金もないし、それよりも何よりも計画性がないもので結構野宿とかすることもいいんですけど、この歌はあの木曽川っていう大きな 川沿いで、野宿してる時に浮かんだ歌です。流れ玉というと天地はとってもあやふやで、このまま月まで転げ落ちてしまいそうだ。どこから歩き始めてどこまで歩き着いたのか、そんなことからさえもすり抜けて眠りにつくんだ。名もなき草木たちの寝息を口移しにかっぱらい、そいつを肺の隅々まで吸い込んで、今度は私の寝息を口移しに名もなき草木たちに注ぎ込む。つまり彼らの一呼吸は私の一呼吸であり、私の一呼吸は彼らの一呼吸なのである。旅路からそっと弾け飛んで、流れ流れて流れ流れて、誰一人傷つけることなくやはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。川がどちらからどちらに流れているか、例えば風が木々をどちらからどちらに揺らしているか、そんくらいのことを矢印に平気で行き先をねじ曲げて、人生をねじ曲げて歩き続けるんだ。お腹の虫が鳴いたカーズだけお魚をぶっ殺し、頭からお尻からかじりつき丸の海にする。つまり彼らの一泳ぎは私の一歩であり、私の一歩は彼らの一泳ぎなのである。旅路からそっと弾け飛んで、流れ流れて流れ流れて、誰一人傷つけることなくやはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。道からそっと弾け飛んで、流れ流れて流れ流れて、誰一人傷つけることなくやはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。旅路からそっと弾け飛んで、流れ流れて流れ流れて、誰一人傷つけることなくやはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。去年の夏に友達と旅に出て、そんで例のごとく行き当たりばったりで行ってはいたんだけれど、あの最終的にはというか、あの必ず行きたいなっていうふうに前々から言ってたのは、あの広島の平和記念公園
ですね。
で原爆ドームが見たいなと、
以前にもよく足を運んでいたから、
まあ 4回目5回目とかなんですけど、広島平和記念公園に行ってベンチに腰掛けて、原爆ドームを眺めてるときに、なんとなく、その原爆ドームが物思いにふけてる女の子のような姿にも見えて、そういう連想から、女の子という歌を書いたので聴いてください。辛いことあったの、悲しいことあったの、楽しいことあったの、嬉しいことあったの、ただぼんやりと空を見上げ、物思いにふけている女の子、人のこと恨んでる、あの人のこと哀れんでる、あの日のこと覚えてる、あの日のことはもう忘れた、ただぼんやりと空を見上げ、物思いにふけている女の子。大きな大きな木の国母が8月6日の晴天を力任せに殴りつけてから、もうなのかまだなのか63年の月日が流れたという。今年も君は歩き出すことも横たわることもできないまま、おばあちゃんになることも赤ちゃんに戻ることもできないまま、つらいことあったの、悲しいことあったの、楽しいこと 嬉しいこと、あったね。ただぼんやりと空を見上げ、もの思いにふけている女の子。ただぼんやりと空を見上げ、もの思いにふけている女の子。女の子という対象、ありがとうございます。あと2つくらいですかね、30分。今日はですね、思いっきり成人の日ですね。自分は32歳だから12年前か、成人式出すね。結構やんちゃするあの若者とかいるらしいですけど、割と僕はなんかおっちゃんがのスピーチだったり挨拶だったりとかのうなずきながら、なるほどって真面目に聞く方だったんですかね。自分的にはいい政治意識でおいで、今日から立派な大人の社会人の仲間入りするわけだからして、自分自身もっとしっかりとした人間になれるよう生まれ変わらねばって、そういうふうに結構初めに誓ったっすけど、なんかそのままずるずるどうしようもねえまま12年間の月が流れたなと思って、もう一度生まれ変わりたいじゃないですけど、そういうふうに思うことってなんか時々あるかなと思います。次の歌はシュガーキューブスのバースデーっていうをまたこれまた自分なりの言葉で、勝手に和訳した、そのままですが、バースデーという歌です。5歳のヘンテコな、ちょっぴりヘンテコな女の子と、それを微笑ましく眺めている、まあ女性でしょうか、おばちゃんでしょうかが、主人公です。つなげて長い長いミミズのロープを作っていたわ。あらやだ変な話、私なんて大きな大きなジョロウグモを矢を素手で捕まえて大事そうにポケットの中にしまっているところを見たわよ。変な話、ハエをたくさん集めて瓶の中に保管してるって本当？変な話、本当よ。正確にはハエの羽をたくさん集めて瓶の中に保管してるんだって。変な話、それはどうするのかしら。変な話、テーブルの上に一列に並べてぼんやり眺めているっていう噂よ。変な話、あの子頭がぶっ飛んでるんじゃないかしら。変な話、きっとそうよ、頭がぶっ飛んでいるのよ。変な話、かわいそうな子ね。あ、みんな静かにして。変な話、あの子が来たわ。輪になって井戸端会議のおばちゃん連中にああだこうだと好き勝手に噂されている。当の本人はというと、今日もテクテクとのんきにお散歩をしている。おかっぱ頭、クリーム色の美しい肌、クリクリしたお目目、 5 years old の可愛らしい女の子、夕暮れ時のそよ風を指先ですくい取り、それをポイポイ口の中に放り込みながら、その眼差しはどこか上の空、この世の中にぽっこりこしらえた、あの世の中に音符を散りばめて、さあ素敵なメロディーが浮かぶかな。ゆっくり加工する真っ赤な夕日にばっかり蓋をされたアーケード街をループスライダーにして、ほらあの子の歌声が奇跡的なアングルで滑り込んでくる。あの子はおっちゃんのひげをぎゅうぎゅう引っ張って無理やり体を起こさせて、そしておっちゃんが着ているヨレヨレのシャツを一気にまくり上げて一気に脱がせてしまう。おっちゃんの背中はまるでキャンバス、一面にびっしりと立派な入れ墨が施してある。赤、青、黄色、ピンク、オレンジ、色とりどりのたくさんの花たちがどこまでも続いているかのような美しい螺旋を描いている入れ墨。あの子はおっちゃんのこの入れ墨が大のお気に入り。ミツバチのように口をすぼめて花の螺旋に沿ってペタペタと優しく口づけをする。おっちゃんはやめてください、恥ずかしい、お嬢やめてくださいと、とりあえずは身をくねらせるけれど、その実どこか嬉しそうで誇らしげ。あの子はますます夢中になって花の螺旋に口づけを続けている。おっちゃんがもうもうと吐き出したタバコの煙をおっぽに引っ掛けて一斉に森へと飛び立ったカラスたちの群れを一応は目で追うけれど、眼差しはどこか上の空、この世の中にぽっこりこしらえた、あの世の中に音符を散りばめて、さあ素敵なメロディーが浮かぶかな。ゆっくり上昇する真っ白なお月様をバックに疾走する列車のシルエットをスケートボードにして、ほらあの子の歌声が奇跡的なアングルで滑り込んでくる。みんなは顔をしかめるけれど、私はあの子の歌声が大好き。あの子の歌声はまるで生まれたての命そのもの。あの子の歌声はまるで産声そのもの。私事だけど今日は私の誕生日。この町に越してきてから初めて迎える誕生日。おっちゃんの背中に刻まれている花の螺旋を私の首にかけてほしいな。あの子にあの声でバースデーソングを歌ってほしいな。そして私は大きく大きく息を吸い込んで、あの街に置き去りにしてくることができなかった悲しみを、ろうそくの火と一緒に吹き消してしまうの。私生まれ変わりたい、私もう一度生まれたい、私生まれ変わろう、私もう一度生まれよう、私生まれ変わりたい、私もう一度生まれたい、私生まれ変わろう、私もう一度生まれよう。 初めて出させていただいたんですけど、本当にまだあのオープンして1年半ということで、まだ1年半ですから、これからも末永く、また歌わせていただく機会をいただけたらなと思っています。割とあの酒好きのもんですから、ましてこんな素敵な雰囲気のとこだったらライブ終わった後バンバン飲みたいなと思うんですけど、正直いかんせん酒癖があんま良くなくて、こういやマジでこれ本当に笑い事じゃないです。だから、ね、あんまり
その顔が怖いな。
なんでね、そういうことでもないんですけど、ね、だから、今日は、ライブをイベントを楽しんで程よく飲んで速やかに帰ろうとは思っていますが、最後の歌です、とあるライブハウスで、出会った、悪ガキどもへの応援歌のようなそんな歌です。去年の冬のある日のことを、渋谷にあるラママっていうライブハウスに友達のバンドのライブを見に行きました。そしてライブ終了後はずうずうしくそのままラママで行われた打ち上げに参加しました。打ち上げ開始からしばらくすると、同じテーブルに座っていた初対面の若者たちがなんだかんだと僕に絡んできました。大人として軽く受け流しておけばよかったのでしょうが、若干酔っ払っていたこともあり、つい全力で絡み返してしまったのです。渋谷ラママ午前2時。のドタマをいざかちわらんとビール瓶を振り上げたのですが、まあまあ勘弁してやってよと割って入ってきたモヒカン野郎の耳たぶにズドンと貫通する。五寸釘台のピアスのその迫力に思わずのけぞりしたうち一つ、ビール瓶をテーブルの上に戻したのです。シャツの袖を引っ張られたので振り向くと、君はステージの上、片田舎の大学の軽音楽サークルの練習風景に似たダセーダセーのジャムセッションに合わせてタップダンス風の、要するに足腰の動きに重きを置いた踊りをあんなにも汗だくになって披露している。坊主頭の男を指さしていました。そして私霊感強いから分かるんだけどね、あの人吉川晃司の霊に憑依されちゃってるよと僕に耳打ちしてきました。僕は大層機嫌が悪かったのだけれど、それでも無理をして、うん、なるほど、あの足腰の動きの切れ味といい何といい、あれは間違いなく吉川晃司の霊の仕業だねってバカ、吉川晃司まだ生きてんじゃねえかよと少し長めのノリツッコミを入れてやりました。すると君はなんだかとっても嬉しそうににっこり微笑むと僕に腕を絡ませてきました。なんだてめえ慣れ慣れしいぞと言ってやろうかとも思ったのですが、正直まんざらでもなかったので放っておくことにしたのです。並べました。一つ二つ三つ 所にはもちろんのこと、他の誰にも明かしちゃダメなんすよ、この野郎。いいか、俺やろ、この野郎、バカ野郎。心を大切にするんだよ。いいか、俺やろ、この野郎、バカ野郎。体を大切にするんだよ。どうもありがとうございました。